第二テサロニケの一章を開いてください。この第二テサロニケの手紙はパウロによって書かれました。彼がテサロニケの町を訪ねたのは第二次伝道旅行の時だったことが使徒の17章を読むと分かります。後で読んでください。彼は町に入るといつものようにユダヤ人の街道で教えるんですね。そしてそのテサロニケの街道でも彼を教えるわけですけど、3週間にわたって聖書を教えたと書いてます。そしてユダヤ人のある者たちは納得して信じました。またギリシャ人の婦人たちも多く信じたと書かれてます。その時にできたのがこのテサロニケの教会で、わずか3週間でできた教会でした。ところがユダヤ人たちの妬みによってこの町の名の者が集められて、この暴動が起こり町を混乱させて、それでこのテサロニケの兄弟たちはパウロとシラスをベレアへ送り出すんですね。二人はそこに着くとまたいつものように街道に入ります。そして聖書を教えます。ところが先ほどのテサロニケのユダヤ人たちはパウロがベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、そこにもやってきて群衆を先導し騒ぎを起こしました。そこで兄弟たちはシラスとテモテはそのベレアに残して、パウロだけアテネに連れて行くんですね。おそらくアテネでパウロは一旦このシラスとテモテと合流するんでしょう。でも彼の心はいつもテサロニケにあったわけです。生まれたばかりのこのクリスチャンたち、できたばかりの教会、その後どうなってしまったのか、心配で彼は若いテモテをこの使わすわけですね。そしてその後パウロはシラスと共にコリントの町に行きます。でそこにテモテが帰ってきてテサロニケの教会の報告をしたパウロは非常に喜び感謝をするんですね。そして彼らの信仰を励ますために書いたのが前回学んだ第一の手紙でした。そのテーマはキリストの再臨でしたね。イエス様が再び戻って来られることを待ち望んでいる、その希望のある人はどんな苦難の中にあってもこの忍耐することができます。その一方である人たちはこの熱狂的になりすぎてこの仕事を辞めて周りの人に迷惑をかける人たちがいました。それで第一の手紙ではこの再臨について正しく理解するように、その順番がどういうものであるか、どのように主がやってこられるのか、主はこの私たち教会を引き上げて私たち空中で主と会うわけで、そのような敬虚のこと、そして主が、この地上に来られることを教えて、その主が戻って来られるまで自分のこの仕事に身を入れて落ち着いた生活をするように進めたのが第一の手紙でした。しかしそれでもまだ人々の中には、教会の中にはその再臨について正しく理解せずにこの混乱して、あるいは混乱させている人たちがいました。それで書かれたのが今日から学ぶこの第二の手紙なんですね。第一の手紙から数ヶ月、1年以内にこのコリントの町で書かれたのがこの手紙です。一章の一節から今日は四節まで学んでいきます。まず一節を読みます。パウロ、シルワノ、テモテから、私たちの父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ。当時の手紙の形式はまず差出人が書かれます。それから受取人、そして挨拶と続きます。パウロはどの手紙でもその書式形式に従って書いているように、この手紙でも同じようにしてますね。しかし他の手紙と違って、ここでパウロは自分のタイトルを書いてません。ただ名前パウロ、パウロ、そのように書き始めるわけなんです。他のところでは使徒パウロとか書いてますよね。あえてタイトルを書くわけですけど、この手紙はパウロと自分の名前だけを書いてます。というのもこの教会には パウロの使徒職に疑問を持つ人たちがいなかったからですね。彼らはパウロの使徒職、使徒としての権威を認め、そして尊敬をしていました。で、パウロはここで手紙の差出人として2人の人の名前を挙げています。1人はシルワノってあります。シルワノとはこれローマ式の呼び方で、ユダヤ名はシラスですね。彼はパウロとおそらく同じぐらいの年齢であったと言われています。で、初代エルサレム教会の指導者の一人だったことが使徒の15章を読むと分かります。で、エルサレムの教会から異邦人の最初の教会どこでした？アンティオキアの教会でしたね。迫害によってこのクリスチャンたちは皆散らされていくわけで、で散らされていきながら彼らは同胞ユダヤ人に福音を伝えるわけですが、このシリアのアンティオキアに行った時に初めてこのユダヤ人以外の人に誰かが福音を伝えるんです。で、そこでできたのがこの異邦人の最初の教会、アンティオキアの教会でした。私も 3,4 年前でしょうか、そのアンティオキアを訪ねたわけですけど、ああここでこう私たち異邦人のルーツがそこにあるわけで、でそこから福音が広がっていくわけなんですけども、パウロとバルナバとそしてこのシルワのいわゆるシラスはこのエルサレム教会から使わされてそこに行くんです。で自分たちで行ったわけではありません。いつも教会から使わされていくのが主の働き人なんですね。で彼らはそのように使わされて、そしてシルワノは預言者で多くの言葉を持ってそのアンティオキアの兄弟たちを励ましたとこの使徒の15章には書かれています。15章もこの後で読んでください。そしてパウロの第二次伝道旅行から一緒に働くようになります。パウロ第一次伝道旅行ではバルナバと一緒でしたね。ところが問題が起こるわけです。途中マルコがこの離脱してしまうわけで帰っちゃうわけですよね。それで第二次伝道旅行行こうとしたときにバルナバはマルコを連れて行こうとするわけで、パウロはそれに反対するわけです。途中で帰っていく人に対してどうしてもっと厳しい旅になるのに連れていくことができるんだろうか。それで彼らは反目し合い、でそれで別々の働きをするわけで、バルナバはマルコを連れて、そしてこのパウロはシラスを連れて働きました。でパウロとシラスはアンティオキアの教会から彼らは使わされるんです。で最初はエルサレムの教会から使わされてアンティオキアに行くわけですよね。そしてアンティオキアの教会から今度は彼らは福音宣教に使わされて新しいところで福音を広めていくわけなんです。で2人がルステラという町に来た時にテモテが働きに加えられました。で彼の父親はギリシャ人で母親はユダヤ人でした。で彼は若いのに人々から評判の良い人で、というのも幼い頃から母ユニケとこの祖父ロイスの信仰に影響を受けて聖書に親しんで育つわけです。でも神は信じてたわけですけど、救い主が誰であるか分かりませんでした。パウロが来た時に彼ははっきりと旧約聖書が約束しておられるこのメシアがあの十字架で死なれよみがえったイエス様であることを、その良い知らせを彼は聞いて、そして主のために福音のために彼は働きたいと思いパウロに従って、そして最後までパウロに忠実に使え一緒に働く人となります。パウロは彼のことを信仰による誠の我が子と呼ぶほど喜びました。そのパウロ、そしてシルワノ、さらにテモテ、この3人がこのテサロニケの教会を開拓し、今第2の手紙を書いてるわけなんです。で手紙を書いたのはパウロ個人ですね。でも彼は自分だけの名前を書かずにこの2人の名前を連名にしているわけです。パウロは個人プレーをしたのではなくして、いつもチームで働く意識を持っていました。そしてパウロの働きをいつも助けて パウロの心を理解したのがこのシルワノとテモテであったわけです。彼らはキリストにあって同じ心を持っていました。その3人から挨拶を送っています。私たちの父なる神および主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ、私たちはイエスキリストを信じて神とキリストとの親しい交わりに加えられました。ここでパウロは私たちの父なる神と呼んでいます。そして主イエスキリストにあると言っています。私たちは以前は神のうちにあるものではありませんでした。キリストのうちにあるものではありませんでした。しかしイエス様を信じて私たちは今キリストのうちにあるんです。神の父なる神のうちに私たちはあるわけです。そして私たちのうちにもキリストがおられ、私たちのうちに父なる神がおられるわけです。私たちはそのように父と子と聖霊との親しい交わりの中に、その中に私たちは入れられているのがクリスチャンなんですよね。教会のことをギリシャ語でエクレシアと呼ぶわけですけど、本来の意味は召集する、集まるという意味です。市民会議とも言われましたけれども、それはしかし単なる集まりではなく、単なるサークルでもなく、社交の場でもなく、神によって集められた、神によって召された者たちの集まり、それがエクレシア、教会というふうに使われるようになりました。キリストを信じて罪からあがなわれた者の集まり、それが教会です。私たちは罪からあがなってくださった、罪から救ってくださった神に感謝し、賛美を捧げるために集まり、神を礼拝します。2節を見てください。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。当時一般的にギリシャ人はカリス、恵みと挨拶しました。そしてユダヤ人はシャローム、平安と挨拶を送りました。このテサロニケの教会は異邦人のクリスチャンとユダヤ人のクリスチャンがいましたので、パウロは両方の仕方で挨拶をしました。恵みと平安がありますように。そしてこの順番はとても大切です。まず恵みが先ですね。そして平安が後から来るわけです。多くの人は平安を求めています。でも平安を求めても平安は来ません。むしろ不安になってくるわけですよ。平安は神の恵みを本当に理解したときに与えられます。恵みとは受けるに値しないものがただで受けることです。受けるに値しないものがただで受けること、これが恵みですね。私たちが救われたのは神の恵みです。救われるに値したんでしょうか、値しなかったわけです。むしろ私たちは自分の罪の上に神の御怒りを受けて当然だったわけですが、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛して、ご自分の一人子イエス様を使わし、そして私たちの罪のために十字架でイエス様が死なれ、そしてよみがえり、その方を信じる信仰によって私たちは救われました。パウロはそのことをエペソの2章開いてください。何度も開いて皆さん暗証聖句にしているところですね。赤鉛筆でどうぞマークを入れて暗証聖句にしてください。2章の8節、この恵みの家にあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。9節、行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。ローマの4章を開いてください。ローマの4章、 4章の25節、ここも暗証聖句の一つにしているところですね。25節、主イエスは私たちの背きの罪の上に死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。5章の1節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。私たちが救われたのはどのようにしてですか？行いによるのではありませんね。行いは全く関係ありません。キリストを信じる信仰によってです。これが神が定めた唯一の方法です。キリストを信じることによって全ての罪が許されました。神との平和を持つことができました。これが神の恵みですね。良い知らせ、福音です。この恵みを本当に理解し、自分のものとして受け入れるなら、神からの平安が与えられます。テサロニケの人たちはこの恵みの福音を理解して、キリストを信じて平安を得ました。恵みと平安はどこから来るんですか？父なる神と主イエス・キリストから来ます。最後に3節を見てください。兄弟たち、あなた方について私たちはいつも神に感謝しなければなりません。それは当然のことです。あなた方の信仰が大いに成長し、あなた方すべての間で一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです。ですから私たち自身、神の諸教会の間であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っています。今日はここまでにしますが、パウロはここでテサロニケの教会の人たちについて、感謝しなければ、神に感謝しなければなりませんと言っています。そしてこう言ってますね。神の諸教会の間であなた方のことを誇りに思っていますと言っています。神に感謝してます、あなた方のことで。そして私はあなた方のことを誇りに思っていますと言っています。パウロは多くの教会のことで彼は心を痛めることが非常に多かったんです。例えばコリントの教会がそうでしたね。彼はこのコリントの町をこの手紙を書いてるわけですけど、もう賜物非常にあった教会です。ですからコリントの手紙学ぶと分かりますけども、わあ素晴らしい霊的な賜物がたくさん書かれてて素晴らしいなと思うわけで、実際そうではないわけですね。賜物はあり、聖書の知識はあったわけですけど、しかしその知識が、賜物が彼らを高ぶらせてしまうわけです。非常に厄介でした。で、教会を混乱させ、秩序を乱していく。それでパウロは心を痛めるわけですよね。ガラテアの教会もそうでしたね。御所行くと御霊の実は愛である、喜び、そのように御霊の実が書かれているので、わあガラテの教会いい教会だ、そのように私たちはパッと見思うわけですけど、実際は問題だらけだった。もう冒頭書くわけですけど、私は驚いてますから始まるわけですね。何を驚いたのかっていうと、あなた方がこんなにも急に離れていってしまうことを彼は驚いたわけです。何から離れるのか、神から、神の福音から、キリストから、彼らは急に離れていっちゃうわけです。そして別の福音という表現を使ってますけども、別に別の福音があるという意味ではありませんと、彼は正し書きをして、いわゆる異端に走ってしまう。御霊で始まったのに肉で終わらそうとする人たちがその中にいて、パウロは非常に心を痛めるわけなんですね。しかしこのテサロニケの教会は パウロを喜ばせたわけ。ピリピの教会もそうでしたね。テサロニケもそうだった。あとは非常にパウロは心を痛めるわけ。でも彼らは、テサロニケ人たちは喜ばせ、そしてパウロはここで神に感謝をしている。そして彼らのことを誇りに思いました。何をパウロは感謝したんでしょうか。何を誇ったんでしょうか。3つ挙げてますね。第一に、パウロの感謝は彼らの何ですか。信仰が大いに成長したから神に感謝したわけです。第一テサロニケちょっと戻りましょうか。最初の一章見てください。パウロは一章の二節でこう書いてますね。私はあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。いいですね。祈るときにこのうめきがないというのは感謝ですよね。いつも喜んで彼らのことを思うために喜んで感謝してパウロは祈っていた。何を感謝したかというと3節にこう書いてあります。私たちの父である神の御前にあなた方の信仰から出た働き、彼らの信仰が働いていることをただイエス様を信じてそこで終わったのではなくして、実際に彼らの生活の中でその信仰を働かせて主に信頼しながら彼らが生きているこの報告を聞いてパウロは神に感謝をしたわけなんです。しかし信仰が働いて信仰が成長してもう十分に私は成長しました、そのように言える人は誰もいません。信仰はさらに強くされる必要があります。信仰はさらに大きくされる必要があります。ですからパウロは同じテサロニケの3章を開いてください。3章行くと彼はこう言ってますね。3章の10節でどうか私たちの父である神ご自身と、ごめんなさい、3章の10節に私たちはあなた方の顔を見てあなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと夜昼熱心に祈ってます。この教会は信仰が成長してパウロは喜んでいたわけですけど、でもそれで十分とは彼は思わずに、もう顔を見て直接会って手紙ではなくしてやっぱり会いたいわけですよね。愛する人にはいつも会いたいわけで、パウロは彼らのことを愛してたので会いたかったわけ。この LINE ではなくして電話でもなくしてもう直接顔を見て彼は話したかった。そして会ってあなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、まだ信仰を持って数ヶ月なんです。立派に成長はしているわけなんですけども、でもまだまだ足りないところがたくさんあるわけで、だからその信仰を補ってあげたい、励ましたい、それで夜昼熱心に祈ってますと。パウロは彼らの信仰が成長するように夜昼祈りました。その祈りは答えられましたか。答えられたのがこの第二の手紙なんです。彼らの信仰が何て書いてますか。大いに成長した、大いに成長したことをパウロは聞いて神に感謝をしました。どのように信仰が成長したことが分かるんでしょうか。私たち人の心の中は見ることできないですね。何を思っているのか、何を信じているのか誰も分かりません。しかしその人が何を心の内で思い、何を信じているのか、何を信頼しているのか、その分かる方法は行いですね。生活なんです。ライフスタイルなんです。何を信じているのか、何を第一にしているのか、言葉ではなくしてその人の行いを見れば明らかです。ですからヤコブはヤコブの2章の17節でこう言ってます。信仰は行いが伴わないならそれだけでは死んだものです。行いのない 信仰は死んだものなんです。私たちが救われるのは行い関係ありますか？関係ないんですよ。信じるだけで救われたんです。信じた後は行い、救いに関係あるんでしょうか？関係ないです。もう信じたならば救われてるわけです。しかし本当に信じたかどうかは、それは口先だけではなくして、当然信じたならばその見える形で行いが出てくるわけです。あなたが畑に種をまいたのであればどうですか？それは確実に芽が出てきて実を実らせると同じですよ。イエス様を信じたのであれば、神の御言葉の種を内側にまいたのであれば、当然その性質が外側に現れてくるわけです。それが行いですね。ですから、まかなければ、信じなければ、外に行いとして出てきません。信じたのであれば、救われたのであれば、それにふさわしく行っていくわけなんです。それにふさわしく生活していくわけです。そういうライフスタイルができてくるわけです。そして信仰はテストされます。それが迫害や困難なんです。口先だけで、上辺だけで信じてます。そういうことはできます。でも本当に本物なのかどうなのか、あるいは口先だけの偽りの信仰なのか、それはどのように分かるのか、それは困難がやってきたときにそのことがよく分かるわけです。そのことをイエス様は4つの種の例えで話されましたね。4つの土壌に種がまかれて、道端、そして岩地、茨の中、良い地でした。実を結んだのはたった一つだけでしたね。良い地にまかれた種だけだった。あとは時間の差はありますけど、同じ結末なんです。実を結ばなかったっていう。でその中でこの苦難が来るとすぐ枯れてしまう話をしますよね。岩地の中がそうです。わあ喜ぶ、エキサイトするわけですけど、でも信仰のために迫害や困難が来るとすぐにやめてしまう、そのような人たちです。ですからテストってそういうことなんです。迫害や苦難はそのようにその人の信仰が本物かどうなのかをテストします。で本当に信仰を持っている人は迫害や苦難が来た時にそれは苦しいわけですね、当然。で自分の弱さを知るわけです。で弱さを認めます。それで自分でどうしようすることもできない。だからどうするんですか？どこに向かうんですか？主を助けてくださいってならないですか？それが本物のクリスチャンですよね。自分では無理です、もう全く無理です、 100% 無理です、主はあなたの助けが必要なんです、助けてください、助けてください、不信仰の私を助けてください、弱い私を助けてください、あなたに信頼します、本当に心の底からそうなってくるわけ。だから苦しければ苦しいほどそこに向かうわけです。テサロニケの人たちどうでした？彼らは信仰を持ってまだ数ヶ月でした。パウロはその町を去らなければならなかった。迫害が起こるわけですよね。そしてパウロが去ったと当然彼らも迫害されるわけです。しかし多くの苦難の中で彼らは聖霊による喜びを持って主に習いました。パウロたちに習いました。主に従ったわけですから、迫害苦難はなくなったんでしょうか？逆ですよね。かえって迫害が、苦難が多く来たじゃないですか。激しく迫害されました。しかし迫害、苦難が大きければ大きいほど神への信頼ももっと大きくなってくるわけです。当然です。それだって助けてくれないと生きていけないわけですから、神に信頼せざるを得ないわけです。 だその信頼の度合いが大きくなり、信頼の度合いが強くなるわけです。ですから迫害、苦難というのは私たちを神の愛から引き離すのではなくして、むしろ私たちを神に近づけるもの、信仰を強めるわけです。パウロはテサロニケの人たちの信仰が大いに成長しているのを聞いて、神に感謝せずにはいられませんでした。そして第二、パウロの感謝は信仰だけではなくして、こう言ってますね、すべての間で一人一人の互いに対する愛が増し加わっていたので彼は感謝した。先ほど見た第一テサロニケの一章の3節では、信仰だけではなくて彼らの愛から生まれた労苦を聞いて神に感謝したと書いてあります。しかしその愛も、もう私は十分に愛しました、私は愛に満ち溢れた人です、そのように言える人はいるでしょうか。私はもう十分です、私は決して言えません、一生言えません。愛の足りないものです、欠けたものです。ですからもっと愛が必要なんです、愛が成長する必要がある、もうこれで十分ですということを私たちは決して言えません。さらに広く、さらに深く、私たちは愛が成長する必要があります。ですから第一テサロニケの3章ちょっと開きましょうか。ここは3章の12節でパウロはこう言ってます。私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、またすべての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますようにと、彼らの愛がこの豊かにされるように、溢れるようにパウロは祈りました。この祈りは答えられましたか。答えられましたね。これが第二の手紙なんです。彼らの間で互いに対する愛がさらに増し加わりました。互いに愛し合うこと、これが本物のクリスチャンの印、特徴です。イエス様はヨハネの13章の34節も何度も開いているところですね、こう言われました。私はあなた方に新しい戒めを与えます。何でした？互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。どのようにでした？私があなた方を愛したように、イエス様が愛されたように、あなた方も互いに愛し合いなさいと言われました。そしてこう言われました。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。私たちがキリストの弟子、キリストに従う者、キリストのものである、クリスチャンである、その証拠は互いに愛し合うことです。どのように？主が私たちを愛してくださったようにですね。主はどのように愛されました？ヨハネの13章で弟子たちにそれを見せてくださった。彼らは言い争ってました。誰が偉いのか、誰がいい働きをするのか、誰がイエス様の次のナンバー2になるのか、これが彼らの関心だったわけです。しかしイエス様は黙ってご自分を低くして彼らの足を洗いましたね。使えたわけです。ご自分を低くされ、そして犠牲を払い、最後は命までも与えてくださいました。愛は与えることです。愛は犠牲が伴います。愛は相手の必要を満たすことです。テサロニケの人たちは迫害の中で犠牲を伴いながら互いに愛し合いました。パウロはそれを聞いたわけです。ああ、彼らの愛は増し加わった。それで彼は神に感謝せずにはいられませんでした。最後に第3にパウロの感謝は、彼らがあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っていたからです。忍耐は霊的に成熟している人の特徴です。大人のクリスチャンです。子供は自分の思うように物事がいかなくなるといじけますね、あるいは切れます、怒ります、そして物事をやめてしまいます、投げ捨ててしまいます。しかし大人はそうはしません。 テサロニケの人たちは激しい迫害、苦難に遭いましたが、彼らは耐え忍びました。それによって霊的に成熟していることがわかります。なぜ彼らは忍耐できたんでしょうか。希望があったからです。希望を持ってたんです。その希望とは何ですか。イエス様がもうすぐ迎えに来てくださる。それが彼らの希望でした。ですからどんなに苦しめられても希望が明確にあるので耐えることができたわけです。希望なんですよ。あなたの生活に必要なのは希望なんです。希望がないとやる気がなくなってきます。希望がないと、暗くなってきます。希望がないと前に進めません。私たちを前進させるのは希望なんです。希望はどこから来るんですか？神からですね。私たちの神は希望の神なんです。希望を与えてくださる方なんです。その希望はこの地上の希望ではありません。主が再び私たちを迎えに来てくださるという、その生ける希望、私たちが神の国に入れられる、そしてイエス様と同じ姿に、完全な姿に変えられる、これが私たちの希望なんです。しかしその希望を失わせることを言う偽り者がこのテサロニケの教会の中にいたわけなんです。彼らは、偽者たちはもう大患難時代が来たと言って人々を動揺させていました。この後そのこと書いてます。で、偽り者の仕業によって希望を失ってしまう人たちがいたわけなんです。後で見てください。第一の手紙の先ほど読んだ一章の3節には、今開きましょうか。信仰と、そして愛と、もう一つが私たちの主イエスキリストに対するなんですが、望みに支えられた忍耐をありますね。望みがあります。信仰、そして愛、希望なんです。いつまでも残るのは信仰と希望と愛ですね。彼らは望みを持ってたわけです。パウロもその望みに支えられた忍耐と言っています。その望みとそこでは書きましたけれども、この第二の手紙ではその望みが消えているわけですよ。望みが書かれていません。彼らは偽り者によってこの望みが失われてしまっている人たちがいたわけです。主に信頼しなくなります。互いに愛するよりも疑い始めるわけ。教会をこの混乱させていきます。私たちは希望が必要なの。偽り者はその希望を失い、人々から失わせ、人々から喜びを奪ってきました。では完全に失われたんでしょうか。いいえ、そういうことは決してないわけですよね。彼らは希望を失わずに迫害と苦難とに耐えながら忍耐と信仰を保っていることをパウロは聞かされて、そのことを神に感謝しました。私たちも長い信仰生活の中でいろいろな苦難が訪れます。会います。迫害にも会います。しかしその時こそあなたの私の忍耐が養われるときなんです。あなたの信仰が成長させられるときなんです。最後にヤコブを開いてメッセージを閉じます。ヤコブの一章を開いてください。ヤコブの一章の2節から 4節でヤコブはこう言ってます。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。迫害、苦難そのものは辛いものです。しかし私たちの父なる神はその迫害と苦難を用いて私たちを霊的に成熟させてくださるんです。悪魔はそれを使って私たちを失望させようとします。神の愛から引き離そうとするわけです。できれば信仰者も信仰を捨てさせるようなそういう不信仰に陥らせようとするわけです。しかし神は同じ問題を用いて私たちの信仰を成長させ、私たちを成熟させてくださるんです。ですから私たちは信仰が大いに成長し、そして愛が増し加わるために神にさらに信頼して歩みましょう。苦難はあなたを神の愛から引き離すものではなく、むしろ神の愛を深く知ることであり、そして神に信頼することを学ぶ時なんですね。お祈りします。後なる神様、あなたの変わることのない愛をありがとうございます。どうぞ私たちがどのような苦難にあってもキリストイエスにある神の愛をいつも思って生活し、そしてさらにあなたに信頼して歩むことができるように、弱い私たちをいつも助けてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。